沼のオロチ。とんとん昔あったとさ。昔々ある里にね、物持ちな大きな家がありましたとさ。その家では奉公人を20人も使っていて、いっぱい田んぼと畑を作って暮らしておりました。そこの家の近くには大きな沼がありました。沼の周りには桜の木がいっぱい植わっていて、毎年花見をするのがしきたりになっていました。
今年も見事な桜の花が拝める、嬉しいことじゃ。みんなしてごちそうを持って行って、これから楽しもう。家の者みんなで花見に出かけようではないか。
沼のそばのたくさんの桜の木の中に、大きな桜の木が一本ありました。その大きな桜の木の下に一人の男が立っていて、そうして主人の一人娘をそこからじーっと見ておりました。それを女中が見つけて、
お嬢様お嬢様、さっきからあの人、ほれ大きな桜の木の下にいる男がお嬢様を見てる。お嬢様は見るでね、気味悪いから。
けれども娘はこっそり後ろを向いてみました。
立派な身なりをした、ここらじゃ見たことのないいい男だ。
家の門は日暮れまで歌って楽しんだ後、家に帰ってきました。家へ帰ってきてから夕飯をみんなで食べていると、なぜだか一人娘だけ何にもご飯を食べませんでした。
お嬢様、どうしてご飯を食べね。
けれども娘は何にも言わずにおりました。そうしてそのまんま今度夜になって、みんなが寝る時間になりました。いつもはお月の女中が娘のそばで寝ているのですが、どういうわけかこの日は、
お嬢様、寝る支度ができましたよ。
ほら、一人で寝る。お前、向こうの部屋行って寝てくれ。
はあ、わかりました。
そうして夜中になると、雨戸を、と叩く音がしました。その音を聞くと娘はさっと起きて雨戸を開けました。すると昼間、あの桜の木の下に立っていた男がシャンと雨戸の外に立っておりました。そうして娘は男を家の中へ入れました。戸の隙間からそれを見ていた女中は、
はあ、どうしたもんだか。
女中は心配して寝ずに様子を伺っていました。そうして朝方になると、そんま男は帰っていきました。男が帰ってしまうと娘は急に、
うわ、苦しい。
お嬢様どうした、大丈夫か。
娘は突然七転八倒して苦しみ出しました。この日から娘はどうしたわけか病人になって、昼間は寝るようになってしまいました。けれども晩方になると起きて、髪結って化粧して、ちゃんと支度して男を待つようになりました。幾日も幾日もそうしているうちに、娘の体がやつれて見る影もないほど痩せ細ってしまいました。親たちも心配して、
お前やつれてきてどうしたんだ。
そう尋ねても娘は何にも返事をしませんでした。親たちは心配して菩提寺の和尚さんに頼んで、
うちの娘なんだか変だ、まず見てくれ。
それは心配だの、どれどれ見てやる。
早速和尚が尋ねてみると、やつれた娘がお茶を出してくれました。 娘の様子は血の気もなく真っ青で痩せ細っておりました。和尚は慌てて、
これは人間ではねえ、化身のものが取り付いている。それを離さなければダメだ。ああ、この分じゃあと 2,3 日で命を取られる。
それは大変だ、和尚様、どうすればいい？
そうして和尚は女中に娘がこのままでは死ぬ話を聞かせて、娘のところへ男が毎晩訪ねてくる話を聞き出し、
娘や、その男が来て帰る時になったら、麻の糸を通した継ぎ物針を墓場のストに縫い付けるのだ。そうしないとお前の命はなくなるぞ。
あら、このままだと死ぬのか。わかった、ちゃんと袴に針をつける。
この日の晩も夜中に男は家の中へ入ってきました。帰るまでの間に娘は男の袴に針を縫い付けました。朝になると何も知らない男はいつもの通り帰っていきました。けれども男は外に出てすぐにうめき声を出しました。しばらくして奉公人たちと和尚が雨戸の外の血を見つけて、その後をたどっていきました。すると花見をした沼のそばの桜の木の下でオロチが血を流して死んでいました。
なんと恐ろしい大きい蛇だ。
やはりオロチの仕業だったか。朝は蛇の大敵、針も鉄で蛇の嫌いなものだ。それでオロチが死んだのだ。
お嬢様が助かってよかったよかった。
そうして男に化けたオロチが死んでから、娘はだんだんよみがえり、長い長い寿命を授かり、末永く幸せに暮らしましたとさ。一致が昔がつっさげた。新潟の昔話、沼のオロチ。演出、栗田義弘。脚本、高原美智子。物語を読みました、吉村奈
々。主人役の菅彩香、
娘役の杉田由美子、
女中役の田村しおり、
お嬢役の小野美香。
以上、劇団ひまわり新潟エクステンションスタジオの仲間でお届けしました。